はい、9時を回りました。アイアンドーララ83.0メガヘルスインディーズナイトの時間です。
こんばんは。
第4週目、レイザーフラッグです。今週はですね、またコロナの影響もあってちょっと違うスタイルでお送りしようかと思うんですが、
はい、
我々メンバーが、はいはい、ちょっとね遠く感じるあっちの方にいるんだけど、あのボーカルの家富さんとベースの関口さんが、テレビ電話かな、
はい、
これ
はい、
テレワークで、
テレワークでスカイプとして一緒に参加してるんで、これちょっとラジオ聞いてる人はどういう感じなのかっていうのも、ね、放送後ちょっと楽しみだ。
そうですね、
はい、うん、っていうことと、今週もでも、ゲストさん、素敵なゲストさん来てます。
素敵かな。
いや素敵ですよ。
素敵です。
はい、
最高です。さん
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。で前半がね、うちらの
そうだね、あのメンバーの
メンバー
一人一人のちょっとコーナーみたいなの設けてねやるんだよね、はい。
そして後半が、アイフィッツさんゲストで。いろいろいろんな話を聞いていこうと思います。
はい、
後ほど楽しみにして
お願いします。
はい、ベースの表情飲みすぎてない、大丈夫？
あ、もう結構いい気持ちになってますよ。
でしょ我々も飲んでるね、はい、ということで今週もお送りします、インディーズナイト。
はい、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。
はい、始まりましたよ。
はい、
今日は俺もね、はい、ちょっと家にいてね、なんか俺のこの声聞こえる？ちゃんとみんな。
すげえ聞こえるよ。
そちら聞こえます？マジで聞こえすぎる、逆に。そんなことない。
大丈夫、しっかり聞こえてますよ。
ね、はい、今日はね、久々にでもこういう形でね、あのメンバー4人であの皆さんとこう話ができるってことで、
そうですね、
うん。さあ、じゃあ今日もね、今日はオープニングしっかりと書きようかなと思ってんだよね。
はい、行きましょう、行きましょう。
で、そう、竹村さん、
はい、
ちゃんと CD 持ってくれてるか分かんないんですけど、
はい、
12月2日に去年年末リーグオブフェイスやった時に無料配布したんですよ、俺ら。
持ってますよ、もちろん。
はい、
はい、
そう、成長チョイスでやったあのカバーのね、
はい、
3曲入り、
はい、はい、
そう、1曲目は何だっけ、成長、
ブリッツの We Are The Boys ですね。
そう、
あ、
ブリッツの We Are The Boys、うん、2曲目は
お、
スティフ・リトル・フィンガーズの Nobody's Hero
です。Nobody's Hero、 そう、
はい、
この辺をね、もう全部これね、大体成長チョイスで今回決めたんだよね。どうしてもレーザーフラッグで表現したいっつってね。
そうだよね。
まあいろいろな意見はありましたけどね、
うん、
あったんだ。
で今日、うん、
はい、
そう、今日オープニングでかけるのはね、3曲目。この3曲目のギターリスト、ペースはもちろんなんだけど、ギター誰が弾いてんだっけ？
お、
なんと私、関口が弾いてます。
おー、
本当かよ。でもこれマジなんだよね。
はい、うん、新井さんに、せっかくだからちょっと勉強のためにやってみればっていうことを言ってもらって、
うん、
で、せっかくだからちょっと弾きてえなーと思って弾かせてもらったんですよ、
うん、
ただね、これ練習期間が1日ぐらいしかなかったんで、
うん、
その中では結構いい仕事したでしょ。
いや、負け惜しみだよそれ。でもね、ちゃんと、うん、できてると思う、うん、
まあ、なんかイングウェイ・バルムスティン張りのギターでしたよ。
そうだね。
いや、もう、
うん、
イブシギンだったでしょこれ。
もうイブシギンでございますよ、うん、
竹村さん、竹村さん、良かったですか？
いや、かっこよかったですよ。悔しいですよ、ちょっと。
本当に？
はい、はい。
ちょっとね、ソロのところがもたついてるんだけどね。まあ、そこは、 気にしないって、ね、
了解。じゃあこの公共の電波に乗って初めての節調のギターね、おそれを今日のレーザーフラッグのオープニングで流したいと思います。じゃあ節調曲紹介よろしく。
おう、はい、エンジェリックアップスターズのカバーで、レーザーフラッグで I'm an Upstart。
イエー
もらいました。セチオがギターを弾いているエンジェリックアップスターズのカバーで I'm an Upstart でした。
はい、
さあ
すごくいいギターでしたね。
初めてこの電波でね、セチオの曲が流れてしまう、ね、
いやいやいや、なかなか聞けないよね、でもね。
はい、
なかなかそうだね。
さてさて、じゃあ、
レアテイクで、
ここからですね、メンバーのそれぞれのね、メンバーがどうしてたかとかね、あとはメンバーそれぞれが持ち味を出していくっていうコーナーに移りたいと思います。
はい、
今日はそれが前半戦になります。
はい、
はい、ではまず家飛びから。家飛びタイム。
あ
ーやった
ー、家飛び、家飛び、
やった
ー、イエーイ。ね、俺は何をしてたかっていうと、まあ、これはレーザーフラッグでね、4人でいろいろ考えてやったんだけど、やっぱり今このコロナの、ね、影響でいろいろ俺たちの遊び場のライブハウスだったり、あとまあ飲食もそうだよね、結構今辛い状況にあると思うんだよね。
そうですね。
でそこで、うんうん、俺たちレーザーフラッグとして、早稲田ゾンビとね、難攻不落っていうライブを共同企画でやっていて、イベントね、
はい、
でその難攻不落の、プロジェクト、チャリティー T シャツプロジェクトってことで、早稲田ゾンビを支援しようってことで、
は
あ、イベント名義でね、俺たち4人で考えて、T シャツを作ったというようなプロジェクトをやりました。
はい、
これを4月10日から4月30日の20日間にわたって、そのチャリティー T シャツ2500円のシャツを皆様から購入してもらって、
はい、
で、その収益を、ゾンビに渡すってことで、
はい、
集まった金額が15万1000円でした。
おー、ありがとうございます。
やった、皆さんありがとうございます。
正直言ってね、正直言って本当俺たち4人じゃね、こんな学校の集めなんてなかなか大変でしょ。
そうですよね。
でも本当みんなの協力があったから、ゾンビの五十嵐君にも渡せたのかなって本当に、思ってます。
ありがたい、
はい、ありがとうございます。
いいですよね、
うん、ちなみにデザインはあれ社長だろ。
はい、いいデザインでしたね。
うん、難攻不落って言って、あれなんかのモチーフなんでしょ。
もう誰が見ても分かると思うんですけど、あのウエストハムユナイテッドっていうサッカーチーム、イギリスのね、あるんですけど、はいはい、であれの元々があのやっぱお城だったので、それを難攻不落の城に例えてちょっと日本の城で作ってみたんですけどね、
う あ、面白いね。そこの日本の城にするっていうのがね、そう、実はそういうこだわりがあったと。
もうギターも弾くし、デザインもやるし、さすがですね。
あとでビールおごりますね。
ありがとうございます。
はい、それとね、個人的に、やったのがね、もともとレイザーフラッグがずっとお世話になってた箱で、荻窪のドクタークラブドクターってあるでしょ、
はい
はい、
うん、あそこ の、 PA の、ね、石川っていう子いるじゃない、石川、
はいはいはい、
うん、これもう個人的な、個人的な、個人的ね、個人的に。いや、それは嘘なんだけど、そう、個人的になんかフリーテンツでね、フリードリンク10回券っていうのを俺買いました。
あ、
うん、これも、うん、これもドネーションみたいな感じでやってるみたいで、
あ、
はい、そう、で、これあるから俺10回ドクターに行けるのかなってとこかな。
飲みまくれますね。
うん、そう。でね、他にもね、もういろいろあるんだけど、竹村さんが入る前、去年までやってた新井くん、
はい、
新井くんが、なんかそう、ベネフィット CD 出すよって言ってやってたでしょ、
はい、
うん、で、俺、粋に感じてね、それを買いました。
あ、ディスクラプティーズ。
ザ・ディスクラプティーズの CD を買いました。
あ、
でね、何を隠そう、この先ほど伝え、お話した難攻不落のチャリティー T シャツプロジェクトの、一番最初に T シャツ買ってくれた人って誰だと思う？実は新井くんなんだよね。
すごい。
そう。そういうのがあってね、なんかね、俺もね、このディスクラプティーズの CD 一番にしてやろうと思って、朝ね、4時半ぐらいに俺、申し込んだわけ。
早え。そ
したらね、家富さん残念2番目だって言われた。っていう感じでね、まあ、俺そんなような動きをしてます。で、他にもね、俺たちもっともっとこれから4人で考えていろんな支援をしたいと思うし、個人的にもね、メンバー4人でそれぞれ思い入れのあるところに対して、支援はしていきたいなと思ってます。例えば俺の弟のカンナナバーは今ランチしかできないんで、ワンコイン500円っていうのをね、やっていたりとかね、そういったような感じで、はい、みんなそれぞれやっていきたいと思うんで、
はい
はいはい、またね、レイザーフラッグでもいろんなドネーションとか、クラウドファンディング、はい、見つけたら、SNS で紹介したいと思うんで ね、
そうですね、
皆さんもね、
はい、
うん、そう、できることはやっていこうぜ。
イエーイ、
イエーイ、
やっていこう。
以上、家富のコーナーでした。
イエーイ、イエーイ。はい、では改めまして、こんばんは、ギターの竹村健太郎です。
イエイ、
イエイ、
健太郎。
僕は今回ですね、まあ、家の近所の武蔵境、 JR 中央線の武蔵境にあります戸坂食堂、こちらを紹介させていただきます。一度ね、メンバー全員で、ね、お店行って、お邪魔させていただいたんですけども、美味しかったですよね。
ね、飲んだね。
飲みましたよね。
ああ、
そちらの、はい、まあ、そちらの戸坂食堂、ご主人のゆうさんがなんとパンクやオイが大好きで、もうレイフラワーも20年ぐらい前から聞いてくださってるんですよね。
本当に、
はい、ありがたい話で。
ありがたい、
はい、
おいおいっつってね、
おい、
大阪まで来ていただいて、
もうね、
オーナーの方、
もう、はい、まあ、そんな戸坂食堂ですね、まあ、焼き鳥メインで料理出しているんですけども、まあ、日本酒にもこだわって豊富に取り揃えていたりとかですね、とてもなんか、いい感じの雰囲気のね、いいお店ですよね。
そうだね、う
ん、はい、その戸坂食堂の、ね、今テイクアウトをやってらして、で、そのテイクアウトメニューから僕今回ね、手羽元グリーンカレーをピックアップして、ちょっとね、食レポをさせていただきたいと思います。
お、はい、食レポ来た、
食レポ来ますよ。じゃあちょっと食レポ、拙い食レポですけども、聞いていただきたいと思います。それではどうぞ。
お、
はい、というわけで、武蔵野戸坂食堂のテイクアウトメニューの手羽元グリーンカレーを早速食べてみたいと思います。このグリーンカレーはですね、ルーにココナッツミルクをたっぷり使ってまして、手羽元、あと焼き野菜ですね、人参とズッキーニ、シシト、エリンギがゴロゴロ入ってますね。これ見た目にもね、とってもカラフルで美味しそうなんですけどね。お腹を空かしてる、聞いているリスナーには申し訳ないんですけども、早速いただきたいと思います。 実食。
うん。
やっぱりこれはね、グリーンカレーなんで、こう、辛さパンチが効いてるんですけども、ココナッツミルクの味も入ってるんで、結構マイルドに仕上がってますよね。で、こう、手羽元からもこう、出汁が出てて、ただカレーだけじゃないカレーですよね。これ美味しいですよね。皆さん、こういうスープカレーってどう食べますかね。僕はね、こう、スプーンにご飯を乗せて、スープに浸してから食べるんですけどね。美味しいですよね。止まらないですね。美味しいです。ご主人のゆうさんがですね、今まで焼き鳥屋とかラーメン屋、あと居酒屋などで、こう、いろいろ飲食で積まれてきた経験が、こう、料理にね、生きてますよね。もう、鶏肉もね、じっくり煮込まれてるからもう、ホロホロですよね。美味しいですね。で、ちょっとね、僕ね、ここで、変わったことしたいと思うんですけども、前回、僕これ個人的にテイクアウトした時にね、これパンをこのカレーに浸して食べたらもう美味しいんじゃないかなと思ってね、ちょっとパンも今回用意したので、ちょっと食べてみたいと思いますね。よいしょよいしょ、ちょっと浸してね、こうじっくりこう吸収させるわけですよ、パンに。で、食べますよ。間違いない。うまいです、これ。まあ、カレーパンっちゃカレーパンですけどね、また違うですね。これ美味しいな。大正解ですね。ご飯でもパンでも、どっちでも合いますね、このカレーは。いやー、止まらないですよ、これ。一度食べたら癖になる、この手羽元グリーンカレー。武蔵野登坂食堂で、テイクアウトで販売中でございます。よろしくお願いします。あー、美味しい。止まんない。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。聞いていただきました、はい、僕の食レポですけどもね。
くちゃくちゃ言ってたよ。
すいません、もうね、つい出ちゃうんですよね。
出ちゃった。
いやー、とっても美味しかったんですけども、
咀嚼気になりましたね。
すいません。こちらのね、登坂食堂さんのテイクアウトメニューはこの他にもね、油そばとか鶏そばもあるんですね。
はい、
はい、で、焼き鳥もテイクアウトできるんですけども、炭火を起こす時間の関係でですね、16時ですね、夕方4時からしかテイクアウトできないんですけども、それ以降の時間でしたら焼き鳥もテイクアウトできるようになってます。
はい、
ぜひともね、こういうご時世ですけども、コロナに負けないで頑張っていただきたいですよね。
本当だね。
では、このお店情報をお伝えします。武蔵野登坂食堂で検索していただいても大丈夫なんですけれども、JR 中央線武蔵境駅の北口から歩いて3分ぐらいでしょうね。それぐらいのところにお店あります。今は新型コロナの影響で営業時間がお昼の12時から夜の8時まで短縮してやっておりますね。で、土曜日だけはお昼の1時ぐらいから焼き鳥もテイクアウトできるようになっているそうです。で、日曜日が今のところ お休み、させてもらっているそうですね。こちら武蔵野登坂食堂、おすすめです。ぜひ皆さん、ご利用してみてください。美味しいですよ。よろしくお願いします。
よろしくです。
以上、竹村コーナーでした。
イエーイ、イエーイ、行く行く。
インディーズナイツ。
はい、続きましてベース関口のコーナー。
イエーイ、イエ
ーイ、イエーイ。はいはい、皆さんね、でもコーナーって言っても正直あんまりよく考えてないんですけど、でも今コロナコロナって言って、なんかいつも自粛しろとか家にいろとかつまんないじゃないですか。
まあ、そうですよね。
で、多分これ聞いてる人も、はい、お家にいて結構ストレスとか溜まってんじゃねえかなと思って、そんな人に俺何ができるかなと思ったら、やっぱラジオなので、
はい、
元気が出る歌をかけたいなって思ったので歌を選んできました。
な、
はい、
なのであのなかなか聞けない歌をちょっと今日はかけたいなと思ってるんですけど、
うん、
でもその前にね、
はい、
あのみんなコロナでこの家にいろって言われてるのに、はい、メンバーは何やってんのかなと、
はい
はい、思いました。
家でな、
そうそうそう、自粛しろって言って何してんのかなと、
あ、
うん、思って。ちなみにね、俺は家で何やってるかっていうと、はい、大概オンライン麻雀しかしてません。
最低。
そう、楽しいよ結構。
それかけてるんですか？
あの脱がすやつか。
いや、全然違うんですよ、真面目なやつで。
あ、
そうそうそうそう。
っていうか、
ちなみにメンバーは他だ。
レーザーフラッグはみんな会ってないんですか、うん、メンバー全員。
会ってないでしょ、だって。
え、会ってないの？
何？
あれ、瀬長くん呼ばれてない？あ、言っちゃった。
呼ばれてないよ、
俺。言っちゃった、ごめん。
何合ってんのお前。
あれそれ竹俣さんそれ内緒ですよ。
これここすいませんカットでお願いします。
はい、なんだよ結局俺は補欠のままなん
で。そうです、そうそうそうそう。
ちょっと待って、時間ないから早く。
はいはい、
じゃあ何やってんの。まずは
行きましょう。
旅人。
俺はあれだね、美味しい空気と美味しい緑に触れたいので結構出歩いてますけどね。その公園に行ったりとか。
自粛しないんだね。あ、いいと思う。
あの日本語よく分かんないんで、うん、自粛とかねよく分かんないんで。あの
なるほど。
そう、友達招いたりとかね。
都合がいいんだよな。こういう時だけ部会人。
あの隣であの TT 氏が都合がいいなお前なんて言われちゃったりとか。あのまあ
都合がいいね。
そうそう、もう友達ん家行ったり友達を招いたり公園に行ったりそんな感じですね。
はい、
はい、
うん。竹さんは？
僕はね、まあ、まあなんだかんだオンラインで、あれですよ、白いボードを見ましたよ。
あ、クラッシュ？
クラッシュの。
ああ、なるほどなるほど、
はい、白いボードを見ましたね。
はいはいはい。
まあこのご時世にちょうどなんかタイミング的にもね合うような内容で、ちょっといろいろ考えましたよね。はい、こうなんか、
なるほど、
立ち向かっていくような映画なんで、なんか。こう勇気与えられたっていうか、よりこう負けねえぞって気持ちになりましたね。はい、
いいですね、ありがとうございます。
はい、
じゃあ最後バンマスは。
俺はさ、だから正直言うとさ、もう俺の好きなものを全部奪われちゃったでしょ。バンドにしっかり、あと、うん、天ね、分かる。今言っちゃダメじゃん。
それは
まあまあいいや、それはいいとして。そうそうそう。いや、だとにかくね、バンドをこれからそのコロナが終わった後にどうしようかってことをね、マジでね、これちょっと全然ギャグとかじゃなくて、すげえ今真剣にいろいろ考えてて、
はい、
もう本当バンドのことで頭がいっぱい
はいはい
です。本当真面目に考えてる。それは新しいやり方もあるし、その今までのやり方をどういうふうに次の時代に、今までのやり方をどのような形でやってスタートさせていくかとか、
うん、
もちろんそのレイザーフラッグの新しい動きっていうのももちろんそうなんだけど、うん、そういうことをなんかこの状況の中でいろいろ考えてるのかなと思って、まあ新曲ももちろんなんだけど、そういうことを今考えてます。
うん、真面目、ありがとうございます。
はい、
はい、
さすがですね。
じゃあ、 あの曲流しますね。
はいはい、
まあ、選んだ曲は、まあ、何かっつうと、俺が元気になるから書けるんですけど、
は
あ、ボムファクトリーが、
はい、
2年前に一緒にライブした時に、レイザーフラッグをカバーしてくれました。
は
あ、でその時に俺、暴れたいのをずっと我慢して動画で撮ってたんですよ。でその時の音源を流します。
はい、
いいっすね、
は
い、いいね。
曲はラッシュイントゥザストリート。もうまさにね、今街に飛び出したいんだけどね、
うん、
ね、その気持ちをもうライブも見たいし、ライブもやりたいんだけど、
うん、
ライブ感を実質もう味わってほしくて、その曲を流します。いいですか。
はい、
ボンファクトリーでラッシュイントゥザストリート、
聴いてください。イエ
ーイ。レーザーファクトリーラッシュイントゥザストリート。Your wife, your way. How beautiful it is. Tell me the truth. I look my life, my way. How beautiful.
い、引き続きインディーズナイトレーザーフラッグをお送りしています。はい、はい、後半戦は、ゲストコーナ
ー、よろしく
お願いします。
もう楽しみにしたもアイフィツさん登場です。
どうも
登場します。
いや登場です、登場してたんだけどね。
そう、いろいろ参加してもらってるけど、はい、今日はベースのミノルさんと、ギターの T 君、 T さん、
はい、
はい、簡単に自己紹介をお願いします。
どうも小川みのると申します。まあ、後からもで、まあ、いろいろなバンドをやってたんですけど、もうアイフィッツに骨をうずめようと、
はい、
ことでですね、
はい、
日々頑張っております。
イエーイ、
よろしくお願いします。
どうもアイフィッツのギターの TT です。
イエ
ーイ、湯崎俊明でイニシャルが TT と言います。同じくアイフィッツが最後のバンドだと思っております。
これからも最後の女だみたいな。
これからも頑張っていきますので皆さん応援よろしくお願いします。
イエーイ、
イエーイ。
TT 君に関してはもう俺前やってたバンドで10年一緒にやってた
そうですね、
っていうね、
そうだ。
でミノルさんに関してはもうね、一緒にね、家族ぐるみで、
まあそうそうそう、同じお店をやったりね、
北海道行ってね、
はい、
そんな付き合いもある中、
俺は敏郎中学生の頃から知ってるからね。
そうそうそう、ちょっと勘違いしてるけどね。たまたま学生服着てたっていうだけなんだけど、ね。でも本当
片言のやつだっていうのは
日本語がね。
そうそうそう、
そう、
最近は都合が悪くなると片言になるという。
そうそうそうそう。自粛ちょっと分かりませんっつってなんか言ってるけど、
ね、悪い癖が。
そうそう。でもうアイフィッツさん、ちょっと結成秘話なんか俺ね、ちょっと知りたいなって思ってね。
結成秘話はですね、まあ秘話はないんですけど、僕の場合は、うん、今日来てないんだけど、まあボーカルのサホちゃんに誘われました。
はい、っていうことは、うん、T 君とサホちゃんが
なんか、ね、うちで確か飲んでたんだと思うんだけど、その当時例えばミノル君とか俺とかサホちゃんとか当時のドラムのタマちゃんとかがバンドがなくなっちゃったの。
はい。
そんでじゃあやりましょうってことでやろうって話になったような気がするんだよね。
まあ、僕にとっては、うん、まあ、そのアイフィッツの前にやってたカラードライスメンっていうバンドをやってたんだけど、まあ、ちょっといろいろなことがあって解散して、
はい、
個人的に、これは個人的な、まあ、意見なんだけど、
はい、
ものすごい僕の場合歴代やってるバンドが大変で
承知しております。
でもライスメンこう終わった時も、
うん、
ちょっとほっとしちゃって、
あ、
まあちょっとこう悲しい部分もあったんだけど、
うん、
もうなんかガクッときちょっとこう精神的にある意味解放されたような感じになった時に、
うん、
やらないって言われたのが、
あ、
こうなんて言うんだろう、
ちょっと休みたいな、
いやいや、みたいな、でもやろうって思いましたね、
その
ね、こういう盲点があったかみたいな、
あ、
俺を誘ってくれるやつがいるんだ。
そうそうそう。
でももう T 君とサオちゃん的にはもうミノルさん今やってねみたいな、
なんとなくその時、うん、その釣りを通じてよく飲んでたんですだよね。
釣りを通じなくてもね、 あの頃年中遊んでた
ん、ね、そう、年中遊んでてね、まあ要は遊び友達だったんだけど、うん、
はい、
それでまあたまたまみんなバンドがなくなったから、
はい、
ああじゃあやろうかみたいな話になって、でたまたまたまちゃんもうちの近所に住んでて、
はい、
で電話して来いっつって、うん、それでやりましょうって
だから僕にしてみると毎回バンドやるたびにメンバーを集めるっていうのがものすごい大変な作業で、
あ、
ところが、うん、その時はメンバー揃ってるわけです、
うん、誘われる立場、
もうなんかね、はい、生まれてからその1回だけかな。
へ、うん、
あ、
なるほど、すごい 初めて知った。
俺の初めてのことは、メンバーを集めるっていうのが初めてのことだった。
あ、じゃあ今までは誘われる。
そうそう。
なるほどね。すごい。で、始まって、2010年が結成になるんだよね。
多分そんぐらいだと思います。
そして1枚目がなんと7インチ依存症ときて、
はい、
そして、1枚目、仕組みというアルバムがきて、
はい、
そしてジェネティックメモリーが3枚目、
うん、
はい、でドラムが変わって、
そうですね、
目覚めというアルバム、うんうん、
それでさなぎから成虫になった感じですかね。
ここら辺はちょっとなんだろう、またなんか新たなアイフィッツの形がなんか形成されたなみたいな、俺的にはそういう印象もあったんだけど、なんだろう、よりパンクになったなっていう。
いやもう本当泉の加入は本当に僕らもびっくり、
ええ、
いや初めからこの設定だったんじゃないかっていう。
そうそうそうそうだね。
必然的に、
ね、別にタマちゃんが悪いわけじゃないんだけど、
はい、
結果はこうだったんじゃないかなって思うぐらい、
うん、
まあ今本当曲作りとかも、
うん、
なんかみんな分かってくれるから、
はい、
こんな感じっていうと
理解が早いよね。
あ、こうかみたいな、ね、そう趣味がね、一緒っていうか。
曲作りは特に誰が多いとか。
いや、つんちゃんと僕ですよ、
2人で、
うん、
さこちゃんとか泉ちゃんはそんなには作ってこない感じです
か。いや、なんか爪を隠してるっていう。
ノーマル高い
から、俺らにやらしてるっていう気持ち
がある。出したがりだから、もうすぐ出すんだけども、
うん、
彼らはねぐーっとこう、
はい、
う
ん、
いやだって泉に関してはスローモーションズってバンドもやってるんで、
う
ん、まあ、
はい、
ね、そこでは曲も作ってるんで、
うん、あ、そうなんだね。
そうそうそう、だからできないはずはないんだけど、
うん、
出せとも言えないし、
うん、プレゼンしますよ。弾いてるのかもしれないね。
出せっていう前にガンガン作ってきちゃうから、ね、
確かにね、このアルバム出してるこのペースがやっぱり
早いです、ね、
一般のバンド
より。いや俺もっと早くしたい。
いやいや全然遅いです、
遅い遅い、こんなの、
僕らは前回目覚めっていうアルバムを、2年前、
そう、これがもう2年前だ。
本当だったら2年前出した後に、
はい、
来年出そうって言ってて、うんうん、もう1年経ってて、
うん、
で多分出すのはまた1年後になっちゃう、
うんうん、
僕らのペースだと。
だからもう本当理想的にはもう次のやつが出ててもいいんじゃないか、
いいぐらい、
うん、
ちょっと見習いたいね、レーザー。
曲は年中
見習いたい、
うん、
作りますね、趣味みたいな。
すごい、うん、そう、もうその感じがやっぱ僕はね印象があって、で曲作りもそうなんですけど、歌詞はやっぱりサオちゃんが全部メイン
だね。そう、
そう、だからこっちがいっぱい曲を作っていっちゃうから、うん、歌詞の人が大変かなと思うんだけども、
うんうん、
これが幸か不幸か、
はい、
今世の中が毎年おかしい、なんか問題があるから、
はい、
さお、こうボーカルの人っていうのは歌いたいことがたくさんあると思う、
はい、
思うんだよね、
はい、
だからね、みんな同じ意見、はい、ボーカルの人はみんな同じ意見なんだよ、言いたいことがたくさんある、
あ、
うん、だから言いたいストックが溜まってると、
詞
のストックが。
ボーカル以外の人は曲のストックが溜まってるけど、
ボーカルの人はすごい、だからもうどんどん曲を作っちゃっていいんじゃないかなと思う。
なるほど、
うん、
まあ、僕は曲のストックはないですけど、
いや、だってあ、ないっつったってあるんだよ、いっぱいあるんだから、2人して。いや、
ボツにしちゃう、自分の中で、
そう、まあ、そういうのあるんだけどさ、
まあ、そうか、すごい面白いですね。
へ
え、今回ね、一番最近の2018年の目覚めのアルバムが出たってことで、いろいろ僕もね、気になってることが。いろいろ歌詞の内容もあるんだけど、まあ、ちょっとサコちゃんもいないっていうことで、このメインの目覚めっていうところの曲をね、結構皆さんに聞いていただきたいぐらい の、はい、ニュアンスなんだけど、そう、このサコちゃんが書いた目覚めの歌詞の中で、特にお二人はおビビッときたっ ていうかありますか。
結構サオちゃんとは、うん、日常じゃないか、まあ、日常ってわけでもないけど、うん、そういう精神的な話とかもするから、
うん、
まあその中でその彼女はうまく歌詞にしている感じですね、はい、だから改めてその歌詞の内容でというよりもその歌の乗せ方みたいのにちょっと感動したりとかは、
はあ、
言ってることに関してはよく話してることですね。
そうですね。特に目覚めはね、俺メロディーがすごくサゴちゃん的にその何だろう、ユーモアが感じて、
あ、あれなんですよ、サオちゃんは、
うん、
その僕らの場合は歌詞があってメロディーをつけるっていうスタイルよりも、
はい、
曲を提示して、はい、そこにサオちゃんがメロディーをつけてきてそこに編曲を加えるっていうパターンが多いから、
はい、
今度俺も TT もそうだけど、サオちゃんこうやるからこういう曲を作ってこうみたいな、そういうなんかちょっと、うん、それは今まで僕がやってきたバンドにはない感じで、だからまあそういう曲もあるんだけど、あんまりもうゴリゴリのハードコアみたいな曲だと多分歌詞乗っけづらいだろうなとか、でもそういうのも作っちゃうんだけど、
はい、
でもこの曲はあの子どうやってつけるんだろう、
はい、
みたいな曲をわざと作ったりとか、
へ、なんか一種の遊び、音の遊びみたいな、
遊びですね、
遊び
です
、すごい、
遊びないとダメだと思います。
うん、素晴らしい。なるほどね。じゃあちょっと前半戦もっと聞きたいんですけど、ちょっと前半戦ちょっと一曲挟みましょうか。
はい
はい、
聞いてみましょう。
はい、1曲目じゃあ紹介の方を、ミノルさん。
では I Hit Light in the Dark。
はい、引き続きゲスト、アイフィッツさんをお迎えしてインディーズナイトレーザーフラッグをお送りしています。
イエーイ、
そしてじゃあ後半戦いきますけど、
はい、ましょう。
まあもう後半戦はね、もうみんなザックバランにももう今日は T 君とミノルさん来ていただいてるんで、
はい、
普段は何をしてます？
普段ってどういう普段ですか？
まずね、その仕事もなくてライブもなく
て、あ、じゃあ今このコロナパニックになってからの、ああ、
そういう話
を。そうだね、コロナパニックになって
から、ここ数ヶ月の話しようかんじゃ。
そうだね、
ああ、うん、はっきり言うとヘラですね、う
ん、ヘラブラ、うん、は
い、釣り行って畑耕してみたいな感じですかね、うん、もう
釣りと人と会わないですからね、
ああ、うん、
なんかあのラジオを聞いてる皆さん伝わりづらいけど、ミノルさんすごい日に焼けてるもんね。
もう俺白い方なんだよ。
白い方なの。
うちら色白になってる方だよ。
本当に。
ヤマな方なんだ。
ヤマな方なの。
はい、だけどやっぱりね、俺なんかは仕事は全然普通にあるんですよ。
はい。
で、もともと家でやる仕事だから、
うん、
はっきり言って何にも変わってません、僕は。でだから自粛をするとかしないとかっていうモードにもなってません。
あ、
もう普段通りの生活をしてます。
へ、うん、だからこう、なんていうかな、喋ってて分かるもんね、うん、あ、この人分かってないなっていうの、うん、
あ分かってないよ、本当分かってないよ、うんう
ん、だっていつもと一緒なのになんでそんな怯えてるのみたいなっていうところもある。
いや本当そうよ、
うん、いやでもそれはね、ごもっともだと思う、
うん、
もう僕の場合はもう仕事を丸々飛んでるから、
はい、
だからいろいろ持続化給付金だなんだって、
うん、
そういう申請の心配もしなきゃいけないけど、うん、
はい、
この人の場合はまるっきり変わってないから、
うん、あ、
でもこれでも気を使ってるっぽい。
そう、今日もマスク持ってきてるし電車に乗るからマスクしなきゃと思って。
もともと人に合わないから。
そうそう、
うん。だって逆にね、さっき、ね、会った時にミノルさんにね、あれマスクしてないじゃん。
そうそう。
俺たちが言われちゃったりして、
ね。そうですよね。
そう、あれおしゃれだと思ってるから。
そう、そうだね。でもこのコロナでライブハウスも結構もうね、自粛になっちゃって、
ね、そうだよね、うん。
そうですよね。
皆さんどうしてるんだろう。
そうだから、うん、さっきの話じゃないけど。
はい。
とにかくうちらの遊び場がなくなっちゃうっていうのは困っちゃうから、
うん、そうですよね、
その支援なり給付金なりなんだとか俺らするから、
う
ん、その各ライブハウスで講座を開いてもらいたいよね。
そうなんだよね、うん、これ T 君の思いもすごくあって、うん、物販的な T シャツとかそういうのをやってるけど、
それは ね多分ビビったるもんなんだよ、
うん
うん、
でも T シャツ屋もプリント屋さんも潤うし、それはいいことかなとは思うんだけど、
うん、
実際ライブハウスの家賃、都会の家賃とかを考えたら、
はい、
やっぱり物販物を売ってどんだけの上がりがあるのかって考えると、やっぱ直接金振り込んだ方がいいんじゃないかなって俺は思うんだよね、
うん、
そうですね。
この後のパンデミックっていうのはないんですかね。
素晴らしい。
解除された後に
うん、
みんなストレスがね、うん、いろんな人が溜まってて、
うん、
前以上にそういうところに人があふれちゃうってことは起きないのかな。
場所によって起きるかも。
逆に起きないのかもしれないよ、
う
ん、
もう来ない
来ない
二度とい
や、これ思うのが日本はなんか世界に比べてちょっと独特ななんか雰囲気があって、
そうですね、
だからもしかして第2波っていうのは、うん、ちょっと他の国に比べたら時間差だったりとか、うん、もしくは来ないとか
無頓着だからね結構、うん、日本の人たちは、
うん、
でもさ、まあ、俺も無頓着なんだけど、
うん、確かに無頓着だけど
それ日本の人たちがじゃなくてあなたが
そう、あなたがね、いや、そうでね、
まあ、でもまあその話を元に戻すと、
はい、
そのとにかくうちらの遊び場がなくなっちゃうの困っちゃうから、
はい、
そうだね、うん、
だからそのなんとかこのやっていけない時期のさ、
うん、
家賃とかの負担は 極力するから残しといてよって思っちゃうよね、うん、
そうですね。
これはあの東北の震災の時にもすごい勉強になって、
そうなんだよ、
そう、いろいろ地方の人がいろいろやってくれてはいるんだけど、やっぱりこっちも動きやすくて向こうも助かる方法としては、そうそうそう、やっぱ口座を公表してほしいっていうのがあるんだね。
そうなの、なんかね、マドロックし、その物販物を売るだとかね、なんかそういうことよりもまずお金だと思うんだよ、
うんうん、そうだね、そこをね、うん、皆さんちょっと
聞いてその通りですね、
ね、うん、いい方向に、そう、
はい、
そう、もうライブハウスも僕思うんですけどね、やっぱり頭さ、もうここでそのお金をもらう、
そう、寄付する、そんなことする必要ないんだよ、
ここつけることは何もないんですよね、
う
ん、
こういう時は困った時はお互い様なんだから、
うん、そうなんですよね、
うん、うん、だってうちらは困ってる時に
その通りだと思います、
よくしてくれてるから、うん、ライブハウス側からもよくしてもらってるから、
うん、
だからこういう時はこっちがよくしてあげる、はい、で全然そのね、かっこつける必要ないわけ、物販物がどうしたとかそういうんじゃなくて、お金をくださいっつって やればいいんじゃないかなと思うけどね。だからみんな各ライブハウスでね、口座を開いてもらいたい、なんか、
うん、
うん、素晴らしい、
そうでしょ、
そうですね、
だって一番必要なのは金なんだから、
そう思います、
まあ確かにそうだね、うん、ちょっと俺さっきの第2波来るのか来ないのかっていう話もちょっとメロさんに聞いてみたいんだけど、
はい、
え、第2波って何ですか。
結構さ、世の中、暗い方向に考えてる人たちの波っていうのが、うん、結構地球規模で回ってきちゃってるところがある
から、あの メディアは暗く伝えますからね、
そう、うん、だけど果たしてそれがその地球規模の地波が第2波を招くのか、もしくはいやそんなことないだろうって思って目覚める人が出てくるのかという、
目覚めだ、
目覚め、
あの思い方だと思います、
思い方、
はい、体もその思い方によって動きが変わるんで、
はい、
ポジティブに考えを持ってることが第一だと俺は思ってます。
これが多分個人レベルじゃなくてすごく大衆レベルで、もう何億人単位で、
一人がポジティブに思うことって伝染するから、
はい、
ノープロブレムです。
ある意味このネガティブなあの集団心理も180度変わったら本当に世の中逆に変わるじゃんっていう話だもんね。
考え方ですよね。
そうですよね。
あの仕事がなくなったって悩んでるのがネガティブっていう発想だとしたら、
はい、
今まで、ああ明日仕事行かなきゃいけないんだと思ってた感情がなくなるっていう面もあるわけで、
はい、そうですよね、
うん、そういうね、だからそれで、じゃあ仕事がないことをないがしろにするっていう意味じゃないけど、
うん、
考え方ってそういうことだから、
そうだね、
うん、一つのものをあの暗い面で見てるとね、結局波動が下がる、
うん、
結局波動で動いてるから世の中って
なんだかんだ地球全体が波動で動いてる、波動で動いてるところは絶対あると思うもんね、うんうん、
波動を上げていくってことがものすごい大事だと思いますね、
うん、考え方だよね、
うん、そうだよね、うん、もう人を叩くようになんか世の中が向いてることが俺はむしろコロナよりも怖い、
いやもうもちろんそう思いますね、うん、あのニュースとか見てると本当に暗くなるもんね、
うん
うん、逆にだってコロナになってよかったじゃんつって、
そうだね、
地球が綺麗になってるぜつって、
ね、あ、そうそう、今地球がすごい綺麗になって
る、めちゃくちゃ綺麗になってるもん ね、例えば、うん、イタリアは川が綺麗になって、うん、で中国は空気が綺麗になって、
うんうん、いかに人間がね、うん、あのぬくぬくとやってたことが地球にダメージを与えてたかっていうことを今知る機会でもあると思う、
う
ん、
そうだよ、
うん、
ポジティブで言ったら本当そこはすげえ大事だと、そ
うそう、だからやっぱちょっと、うん、まあ、もう個人的にやることではないけど、
はい、
個人から発信してちょっと生き方をここで見直すっていうのも必要だと思います。
だからあれだよね、今までうちらが漠然と考えてきたものがちょっとずつリアルになってきてるっていうか、
そうだね、
うん、
だから食べ物しかり、
うん、
ゴミしかり、
うん、
あのやっぱサイクルを考えていかないと、
う
ん、
そうだね、
だって今までおかしかったんだから、
うんうん、本当におかしいと思う、
うん、
でミノルさんはだってね、それ畑もやっててね、
まああのベイビーですけどね、
いやいや、
一歩一歩です、
うん、
はい、
そうだから逆に今ね、うん、4月5月は釣りも面白い忙しいし、うん、畑も忙しいわけ、
うん、
俺に関してみりゃ金魚も忙しいわけ、うん、
金魚飼ってるのやって
そうそうそう子供が生まれ金魚の、ね、卵を産んでいろいろ忙しいもうとにかくやることがたくさんある、うんうん、だから、まあ、ちょうど良かったかなみたいな、
うんうん
でも俺に関しては毎年同じことなんだけど
逆にこの時間があるから自分を見つめ直して
あだいい
機会なんだ ね,
あの、うん、ねあの僕の尊敬する志村けんさんであったりとか、はい、亡くなった方もいるから、
うん、
あまあその良かったとは言えないけども、
はい、
でもここで考えたから良かったいいチャンスではあると思いますけどね、
うん、そうだよね、うん、そう前もねちょっとミノルさんと T 君とちょっと話したのが自分の楽器もこうで、ね、見直してこうこの何十年もやってるのに まだベースをこう磨くのっていうぐらい
いや俺今ギター練習してるよ
でしょ
いや僕 YouTube でベース講座とかをね
俺も聞いて
やってたやっぱこの、
そうなんだみたいな
ね時間はすごいこの時間ポジティブに考えたらやっぱ忙しかったなって
面白いことっていっぱいあるんだよね、
うん、
あの、うん、普段仕事してなんか毎日忙しいから気づかないんだけど、
うん、
こういうこときっかけで、うん、なんか面白いことっていっぱいあって、
うん、あのこう馬に人参をつけるみたいなね、
うん、
あれじゃないけど、うん、常にあのこの社会のシステムは目標をこう投げかけられてそこに行く行かないでこう挫折したり成功したりみたいな感覚で思っちゃうけど本当はそうじゃなくて俺たちは存在してることかねそれは本当であってその中であのやっぱ楽しみをこう原点に戻って見つけられるようになってその中で音楽っていうのはやっぱり本当に元にあるもんだと思う、
うんそうだね、
今でも思うんで、
うんうん、なんかもうすごい話を聞き入っちゃう感じになってもう気持ちいい感じになっちゃってるけど、ね、
ちょっとこの
お酒じゃないですか、
うん、お酒ですねそうですねだからあの目覚めっていう曲なんかはさやっぱそういう世の中的な話がこう吸縮してて、で本当はサオちゃんに聞きたいけどでもやっぱさっきミノルさんがね言ったように普段の会話からもうすでにしてるからっていうところが、
うん、
もうやっぱ素晴らしいなと思うし、
うん、
その曲の出だしから 1% の罠ってこう来てるわけ
あ
もうねなんかあのいやいやそういう人たちじゃなくていやうちらはうちらで向かうとこあるでしょっていうところの、
うん、
あの分かれ目が多分今2020年に来てるのかなとかいろいろ考えてしまってそれが目覚めなのかなって俺は思っちゃったんです
よそうだと思いますよ、
はい、じゃあミノルさんあの今後の、はいライブの予定教えてもらっていいですか、
まあ、こんな状況だから、
はい
いろいろライブも飛んだりとか、
はい
状況が見えない中で、
はい、
やると仮定して、
はい
7月5日に、東高円寺2万電圧でハットトリッカーズプレゼンツサイドショーあのハットトリッカーズに、まあ、僕は誘われたんだけど、
うん、
並々ならぬ力を入れてるらしくて
あケンちゃん、
うん、CRC フロン北九州
お
アイフィーツ、
はい、
ブラック&ホワイト
お、はい、
そしてハットトリッカーズ、
はい、
という4バンドでやる企画があります、
はい
ぜひいらしてください。
ぜひしますみんな来てください。2万電圧よろしくお願いします。はい、まあ、なんかもっといっぱい話したいんだけどちょっと今日はもうこの辺で
時間足りないですね、
もう2曲目いって今日はちょっと終わりにしようかなと思います、
はい、
すいません。じゃあ2曲目は、T 君、
はい、
はい、
お願いします。
お願いします。
じゃあ iFITS で目覚め。
Break!
はい、今日も終わり
ありがとうございました。
ありがとうございます。ありがとうございます。今日は
イエーイ、
本当今度はこういう場じゃなくて、
いやお願いします、お願いします、
ちょっと飲みに行きましょうね、打ち上げで。
お願いします。
はい、じゃあちょっとここでレーザーフラッグの、はい、レーザーフラッグ企画の、ね、はい、企画で絡んでるライブ予定を、はい、いきます。8月22日土曜日、中野ブステップ、リーグオブフェイス62です。はい、それから10月24日土曜日、早稲田ゾーンビートの共同企画、南東部落第10陣、はい、対バンはザ・プリズナーとツーマンです。それから、12月12日土曜日、高円寺消防とはリーグオブフェイス63となります。絶対やれるようにみんなで頑張りましょう。はい、では、第1週ですね、はい、ありがとりおさん呼びたいと思います。じゃあ皆さん、ありがとりおさんでお願いします。せーの、
ありがとりおさん。
レーザーフラッグの皆さん、こんばんは。
ありがとりおでございます。はい、雨がぼちぼちの季節なんですけども、
ね、ですね、
雨を降らせないためにはどういう工夫が必要ですか。お願いします。
教えてください。
はい、ありがとうございます。はい、雨を降らせない方法ね、はい、
簡単ですよ。
竹村さん、
雨降らせないミサイル発射すればいいんですよ。バキューンと、
バキューンといきましょう。じゃあ今日もありがとうございました。さよなら、おやすみ。
この番組はアーズプランニングの提供でお送りしました。